ポッドキャスティングでも配信しています。ゴールデンラジオのメインコーナー、大竹メインディッシュ。本日のお客様をご紹介いたします。表現の自由を守ることにこだわり、秋葉系オタクと呼ばれる方々から今絶大な支持を集めています。表現の自由を守る会会長で自民党参議院議員の山田太郎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ようこそいらっしゃいました。あれなんですね、もともと外資系企業で実業家として成功されたんですか？
いや成功っていうのは何をもって成功かんないですけども、自分で会社を作って上場なんかさせたこともあります。
上場させたって相当な成功と言っていいんじゃないでしょうか。
その方が何を思って政治の世界にお入りになったんですか？
ハプニングで、そうなんです。もともと政治家には実はなる気はなかったんですが、上場させた会社がですね、実は、たまたま債務超過になりまして、立て直しをしたんですが責任を取って辞めたんですね、実は。それで1年間何もすることがなかった時に、実はみんなの党っていうのが、当時ありまして、その政調会長を当時やってらっしゃった浅尾慶一郎さんから、アジェンダっていうのを作るんで手伝ってくれと言われたんですね。私が経済部分のアジェンダを実は書くことになりまして、そしたらあなたは責任取って、自分が作った政策案の中出なさいと、いうことになって2010年突然出ることになったんです。
渡辺芳美さんの党ですよね。
そうです。
当時それで そこで出ることになっちゃったんです。
ただ残念ながら、その時は落ちたんですが、2012年ですね、繰り上げ当選ということで、3名が衆議院議員にくら替えということ で、でそれでまたこれもハプニングでですね、全くもう諦めてたとかやる気はなかったんですが、参議院議員に1回なったと、
3人が繰り上げ当選になっちゃって、ポストが空いちゃったって。
そうなんです。
でそのでも今自民党でいらっしゃるから、その後いろいろ、
すいません、私のなんか自己紹介なんか面白いか分かんないですけど、まず、それでみんなの党があって、ご案内の通り、途中でみんなの党なくなっちゃいまして、で今度ですね、タリーズを作られた松田幸太さんと一緒にですね、日本を元気にする会っていうのを作りまして、私が、幹事長代行兼政調会長で役員もやらせていただいたんですが、そこもご案内の通りですね、ちょっと何名か抜けて政党役がなくなりまして、それで新党改革さんからお世話になって、その時選挙出たんですが、3年前なんですけど29万票取ったんですが、残念ながらですね、新党改革さんの枠が一席も取れなかったんで、それで3年間落選をしてたと。
それで
今回3年ぶりに選挙に出まして、54万という数をいただいてですね、再びバッチつけて仕事させていただいていると。
その54万っていうのも、なんかこうインターネット上でとてもお名前が浸透していったって伺ってますけども。
そうですね、もともと私も、昔ながらの選挙を実はみんなの党時代やってたんですが、そういう既存の政党がなくなっちゃったもんですから、インターネットで戦うしか実はなかったんですね。
それしか手がなかった、
プラス若い人たちですね、40代の方々は、すみません、ラジオでこんなこと言ってよかんですけども、もうテレビもラジオもあんまり見ない聞かないと言われていて、でネットの時代じゃないですか。その人たちの、広範な支持を逆にいただいたと。なかなかこう政治家がですね、意外とネット戦略と口では言うんですが、本気というか真剣にやってなかったところをついた感じですね。
なるほど。
でその中で山田さんはもうずっと表現の自由を守りたいっていうことが、そのご自身の中で一番強い思いとしてあったんですかね。
そうですね、2010年の一番最初に選挙出た時も、表現の自由というのは一つ大事な柱として公約出してましたんで、
それは資料には秋葉系オタクと呼ばれる人たちから絶大な支持を集めたというふうに資料にはあるんですけども、このオタクって呼ばれる方たちは、こう山田さんとのつながりはどういうことなんですか？
うん、ですね、あの私の実は、うん、娘がですね、はい、あまり言うとまた家に帰るとですね喧嘩になるんですが、大騒ぎなんですけども、はい、不女子と言われる、はい、あの部類でありまして、
不女子って腐るっていう
字を、そうなんです、あの腐った女子って書くんですけども、まあ、男性同士の恋愛小説なんかを使ったですね、はい、漫画とかを同人という形で、はい、自費出版で出すような、はい、まあ、こんな活動をしてまして、はい、で、実はうちはですね、はい、例のコミケっていうのは毎年やってると思うんですが、はい、うん、あのコミケの会場から比較的近いんですね。
あ、そう
で、そういう意味で娘中心にですね、はい、うん、その、出版物を作るのにいつも準備をしていて、人がたくさん来ててですね、はい、制作現場みたいになってた
お宅に、
はい、そうなんです、はい、まあ、それで、どんどん巻き込まれちゃったみたいなところが
え、お父様が巻き込まれてい
た。そうなんです、はい、
娘さんはコスプレとかもなさるんですか。
いや、コスプレはやらないですけど、不女子なんで、女性擬態っていうんですが、できるだけ目立たないようにですね、
はい、
うん、
擬態、
はい、
擬
態っていうんです、うん、できるだけこう本名もさらさずですね、はい、ハンドルネームだけでやる、
はいはい、
で、決して外でそういう活動やってることは悟られずに、
は
い、その擬態っていうんですけど、
うん、
はい、
じゃあ本業はまた別にあったりするんですか。
もちろんです、はい、あまりこれ以上ちょっと言っちゃうとですね見バレをしてしまいますので、
はい、わかりました、は
い、家にいられなくなりますので、
じゃあコミケには山田さんも足を運び
に。そうですね、そんなこともありですね、うん、実は、コミケでは夏冬ですね、うん、凱旋活動ということで、うん、2010年からもうずっとですね、うん、10年弱ぐらい、うん、凱旋活動をやらせていただいたので、実はこんな、うん、すごく焼けてるのはですね、はい、先日行われた、はい、熱い4日間の凱旋活動もずっと毎日出てまして、
はい
はい、
何か売られて
る
んですか。
いえいえ、売り子もやるんですけど、うん、外でですね表現の自由が大事だっていうことで訴えてるんです。
あ、
コミケと表現の自由、うん、多分分かんないかと思うんで申し上げますと、
はいはい、
実は同人誌の中は、うん、結構ですねエログロ暴力シーンっていうのがどうしてもあるんですね、うん、
はいはい、
でそういうのをやっぱり規制しようとする人たちがいる、うん、
はい、
で国でも一旦こう、あるいは都道府県でもですね、うん、規制をしようなんていう話があったんで、
はい、
まあ、表現の自由の立場からそういうことはしちゃいけないということで、うん、まあ、一生懸命、頑張って運動してきたと、うん、まあ、そんなことでコミケなんかが主戦場で、うん、一生懸命仲間集めるためにですね、うん、凱旋活動やってたと。
あ、はい、そのあとよく知らないんですけど、コミケって例えば素人の方がたくさん絵を描きますよね。でそれはなんかこう大元は漫画のなんかちょっと今売れてる漫画家さんのこうものをモチーフにしたようなことをコミケで発表してたりしますよね。
はい、
はい、それは日本ではとても売れてる漫画家さんたちがなんか余裕があるというか優雅というかそういうことに結構自由に使っていいよみたいな雰囲気がありますよね。そうじゃないんですか。
もともとコミケはもう、うん、倉田先生の方が、うん、まさに先生ですから。
でも私も
漫画やってらっしゃった
んですけど、漫画大好きなんで、うん、でも私もコミケの、ね、うん、同人誌とか好きですけど、はい、うん、でもだからどうなんですかね、その著作権の問題とか、うん、なかなか微妙なところではありますよね、
うん、はい、うん、そうなんですよね。二次創作っていうことで、うん、やっぱりその元々の著作物とか、うん、権利を持ってる人を少しこう真似ながらですね、うん、書くというのがやっぱり最初のスタートになるんですね、はいはい、でそういうのは同人作家とか、うん、二次創作作家って言われるんですが、うん、まあ、この人たちのデビューの場がコミケ、うん、でコミケっていうとですね誤解されるんですけども、うん、よくテレビだとですねコスプレのシーンがむちゃくちゃ多く紹介されるんで、
はい、そうです
ね、なんかもうエロの祭典みたいなですね、うん、伝わり方するんですが、うん、あれ本当に一部でして、うん、一部こう手芸だったりとかですね、
は、手芸、
そうです、鉄道模型のなんかとか、はい、あとは政治についての我々も出してるんですけども、はい、うん、本を作ってみたりとか、
そうなんです
か。基本的に一般のこの、書店に、うん、値段をつけて並ばないものを、うん、個人的に出す場なんですね、
うん、あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
でもそういう場がなければ新しい漫画家の人たちも生まれてこないっていう現実もあるわけですよね。
今まではですね、うん、多分ジャンプとかマガジンと言われる規制の大きな、うん、はい、雑誌社さんが、うん、賞を与えてですね、うん、デビューというのが通常ルートだったんですが、
うん、
今はですねこの コミケですごく売れる、うん、でそれをですね、大手の出版社さんや、もう直接映画のですね、プロデューサーが見てて、
はい、
で直接あのそれをすぐ映画化し最近したりとかです、
買いに来る、
はい、そういうのもあるんだ、
あるんです、あの、はい、やっぱりコミケで当たってるってことは逆に言うと外れがないんですね、で既に指示がついてます、
そうか、はい、しかも熱い指示ですもんね、
そうなんです、
はあ、
なので、うん、まあ、そこでデビューするというですね、うん、今そういうルートに今どんどんなってきてまして、うん、多くの今漫画家さんもですね、同人経由っていうんですが、うんうん、コミケなんかでデビューするケースが増えてきました。
そうなってくると、この間の京アニの問題なんかも随分心を痛めていらっしゃいますか？
そうですね、うん、まあ、漫画アニメゲームっていう、うん、またそれぞれジャンルがある中で、うん、はい、アニメーションの世界の中では、うん、京都アニメーションさんとは本当にですね、うん、先頭を切ってアニメ業界を引っ張ってるような企業さんでした、うん、特にアニメ産業っていうのはですね、うん、よく給料が安いとか、うん、労働条件が悪いって言われてる中で、はい、よく京アニさんはですね、ホワイト企業って言われまして、
うん、
そうなんです、先頭を切って業界を良くしていこうと、うんうん、それで春樹さんはじめとしていろんな立派な、うん、売れたものを作っていったんですね、うん、それがああいうことになったということは、うん、もう本当に業界としてはショックで、うん、これも完全に一企業だけではない、うん、アニメ産業全体のですね、うん、いわゆるこう問題というかですね、うん、にもなってきてる感じですね、はい、
一方山田さんは表現の自由ということをとても大事になさっていらっしゃいますね、表現の自由、これは憲法によって国民が保障されている行為ですよね。表現どんなことがありますか？結社の自由、言論の自由、あと何ですか？こういろんなものが、はい、それはこう、まあ、アートもみんな含めてですけども、自由な活動をこう誰にも邪魔されない、逆に言えば憲法が保障してるってことになりますよね、
はい、これ憲法21条ではそう書いてあるんですが、うんうんうん、私はもっと抗議の意味においては、うん、人が生きていくためには最も重要なことだと思うんですね、はい、というのはですね、うん、その内心の自由とよく言うんですが、はい、何か考えて発露っていうんですかね、うん、発言をしようとすることが、うん、もしですよ、うん、いわゆる咎められたりとか、うん、止められたりしたら、うん、もう何も考えることすらできなくなる可能性があるんですね、うんうん、まあ、そういう意味で当然憲法21条にも大事な条項として表現の自由というのは認められているんですが、うん、やっぱり人がですね、うん、もう最低限生きていくというか、そもそも人が人であるがゆえの問題だというふうにも思っているんです、うんうんうん、ただ表現の自由がですね、よく問題になるのは、実は誰かにとって嫌なものっていうのがやっぱり出てくる。
そうですよね。
で、必ず表現の自由の議論っていうのは、ね、みんながこう支持してるものなんていうのは何にも議論にならないんですよ、うん、自由にやっといてと、うん、みんなハッピーですから、うん、でもどうしてもある発言はある人にとっての不利益になってしまったりとか、うん、気に入らないとか不愉快だということがやっぱり出てくるんですね、うん、はい、なのでこの表現の自由っていう言葉、すごい綺麗な言葉なんですが、はい、必ず問題になるときはですね、やっぱり誰かにとって嫌な、はい、どうしてもこう争いになるような話が多いっていうのは事実なんです、はいはいはい、なのでやっぱり憲法でもそれを定めておかないと、はい、やっぱり止めるべきだとか、はい、こういうのは言わない方がいいんじゃないかとか、うん、そういうふうにこう言われちゃう、うん、まあ、結構そんなようなことが多いと思うんですよね、うんうん、
難しいですよね、その線引きというか、うんうん、本当に表現の自由って難しいなって、やっぱり、ね、最近の話で言うと愛知 の、ね、トリエンナーレの話が、はい、やっぱ表現の自由のことで日本中がこうああでもないこうでもないってけんけんがくがくになりましたけど、山田さんはあれについてはどうお考えなんですか、はい、
まあ、多分愛知のトリエンナーレ の、 不自由展の中では、まあ、天皇陛下の昭和天皇陛下のですね、ご家を焼くシーンが出てたりとか、例の少女像ですよね、の展示があったりということで、やっぱり嫌だと思う方もすごく多いと思うんです。ただ私はまずこの表現の自由っていうのを考えた時の大原則は、発露とか表現することは自由でなければならない。ただし発露や表現をした結果の責任も取らなければならない。これでバランスが取れると思います。例えば何を言ってもいいんだけれども、うん、言って誰かが傷ついたりとか、うん、不利益を被ったりとか、うん、そうした場合には例えば法律なら法律で裁かれる可能性がある、うん、
なるほど。
それを注意しながら発露する人が発言すればいいんであって、うん、逆にですね、こういうものだから最初からやってはダメだとか、 こういうものはしてはいけないっていうふうに決めてしまうと、最初ちょっとお話したんですが、内心の自由まで、これはダメそうだな、あれはダメそうだなと、どんどんどんどんこう制限が多くなっちゃうんですね。なので何を喋っても何を表現してもいいんだけれども、必ず言ったこと、あるいは展示したもしかしたらものに対する責任というのが存在して、それは例えば名誉毀損なのかもしれないし、侮辱罪なのかもしれないし、いろんな法律が実はありますから、そういうのに抵触するんであれば当然法で裁かれたりとか、あるいは賠償責任が出てきたりとか、こういうことがあるんだと思ってます。
でもそれはやっぱりもちろん法で解決するべき問題であって、今回って結局そのたった3日で展示が中止になっちゃったじゃないですか、
はい、
あれって どうお考えですか。
もういわゆる脅迫でもって、はい、止められたので、完全に、法律的な脅迫罪ですよね。今回、警察も、頑張ってですね、犯人を捕まえたということなので、それはそれで、じゃあ今後、あの展示をもう一回再開するのかどうかという議論があるようですけども、多分論点こういくつかあったと思うんですが、一つは展示内容そのもの、それからもう一つはですね、脅迫そのもの、それから、最近議論になっているのは、公金を使ってああいうことをやること自身が、いいのかどうか、それからのいわゆる公権力者と言われる人たちが、こうあれに対して批判的であったということに対してどうだったのか、この、4点ぐらいが議論になると思います。で、私は展示内容に関しては、もう法律に違反してないんであれば、止められないというか、いうことだと思ってまして、で私も今回ですね、いろいろこう調べまして、公金に関しても、この実は法律があるんですね、国だとですね、補助金等に関わる予算執行の適正化に関する法律という法律があって、もうこれに、違反してないんであれば、いわゆる、自由というかですね、この法律の範疇の中で行われるべきなんであって、いちいちこれがダメとかいいとかっていうことを、たとえ公のところが、やってたとしてもですね、じゃあそのこと言っちゃうと、国立大学や、いわゆるその助成金をもらってる私立の大学でも、じゃあ反政府的なことを喋っちゃいけないとか、議論しちゃいけないってことになってしまいますので、
そうですね、
主催がまずもう、映画監督以下現場に自由に任せると決めたんであれば、そういう展示なんだから、それはそれで、あるいはきちっと趣旨を貫き通すべきだと、もちろん主催者の自由というのもありますから、最初から当然こういうことは主催者としてやりたくなかったということであれば、その時点に決めればよかったんであって、今回は、どんなものであったとしても、芸術監督以下実行委員会の方で決めるということで主催者は決めたんですから、あとはこの法律に基づいて公金をどういうふうにするのか、それだけの話だと思うんですね。でもう一つ議論になっている公権力者と言われるですね、大村知事さんとかですね、神村市長さん、それぞれ別々の立場でお話されていると思っています、で私は大村知事は、その通りを言ってるんだろうなという立場で聞いてます、現場に任せてるんだからということ、で、河村市長は、お金を出している市も一部なので、確かに主催の一部を担ってはいるんですが、あくまでも市は、知事の方なので、でただ知事に申し入れをするということ自身も私は間違ってないと思うんですよ、つまりどういうことかというと、これ公権力者とよく言うんですが、大事なことは、単に権力を持っていれば何の発言もしちゃいけないんじゃなくて、直接その展示を止めることができるかどうか、どっちかというと行政官の方ですよね、で私も国会議員ですけど、じゃあ私がなんかこの展示に対して仮に、意見を言ったところで多分止まる権限なんかないですから、で逆に言うと国会議員だって、いろんな支援者を受けて自由に発言ができなかったとしたらば、意味がなくなっちゃうんですから、これちょっと立場を分けなきゃいけないと思うんですよね、そういう意味では、逆に、大村知事は主催をした、最初の目的通りちゃんと実行していただければいいし、河村市長は河村市長としての、いわゆる個人的な政治家としての意見はいいけれども、そこでもし、権限を使って差し止めるようなことがあれば、じゃあなんでそんな展示を最初から、企画してお金を出すということを決めたんだっていう本人自身の責任にもなるわけですから、そこは問われるべきだと思います、であと、官房長官がこう言ったとかですね、いろいろあるんですが、確かにこの政治家として中身についてどうだったのか、経緯について調べたいということ自身、確かにプレッシャーには感じると思うんですけど、
で
実際それで止まるかというと、止まらないんであれば、別に調べること自身は自由だと思いますし、別にその批判をするっていうことは政治家としては当然 私もそれも一つの表現ですし、言論の自由なわけですから、うん、政治家に言論の自由がないってことはないと思うんで、うん、ただ大切なのはニュートラルで扱わなきゃいけないのは、うん、あくまでもこれを決めた主催者は目的通りちゃんとやらなければ、うん、その人は大きな責任を持ってますよねと、うん、そういうことなんだというふうに思ってます、はい、
でも今くしくもおっしゃった、うん、その政治家であったり権力を持っていたりそのお金を持っていたりっていうその力のある方の発言っていうのはその自由もちろん自由を保障されるものであるべきだとは思いますけど、同時におっしゃったようにプレッシャーにもなりうるじゃないですか。そうです。
だから自制的でなければならないんですよね、
うんうん、相当そうですよね。 それは一般とはやっぱりちょっと一線を隠すべきだと思うんですけど、
だけど、行政官も法律に基づいてここは頑張んなきゃいけないんですよ。そのいわゆる政治家といっても直接政治家が命令という形でもってそれを止めたんでは問題だというふうに思いますけれども、権限がない政治家がじゃあ自由に今度喋れなくなってしまったら、政治的なことについて今度逆に政治家は何も喋れないと。これ行政とやっぱり立法っていうか政治は立場が別、どうしても立法は国民を代表していろんな意見を言うんであって、僕は逆に言うともっと自由だっていいと思うんですよ。もっとこの展示会は逆に言うとこれだけですね、表現の自由に関して物議を醸し出したんで大成功なんだと思うんですよね。いろんな何が表現の自由なのか、実は表現の自由というのは憲法に実は書いてあるだけで、正直言って、もっともっと問われなきゃいけない内容、でそれが今回細かくですね、誰がこういった、あるいはどういう展示物についてはいいのか悪いのかということ、今でも論争が続いているというのは、私はこの日本というのはすごく民主主義の国家でもって、実はどこにも最終的な正解は多分書いてないんですよ。これは世論でもって国民がみんなで一緒に作り上げなきゃいけない、極めて重要な内容で、でもこのことについては自由にこうやって何が表現の自由なのかということについて議論できるというのはすごく大きいというふうに思うんですね。ただおっしゃられる通り、確かにその中で政治家がもし直接権限を持ってるんであれば、当然その人は自制的でなければいけないし、できるだけ中立の立場に立たなきゃいけないと。で完全にその止めることができる行政官はもうそれは全然、皆さんから意見を聴取して最終的に決める決定権者ですから、その人がこう乗り出していいとか悪いとかっていうことでもないし、大体もってその主催者はやることを決めた本人なんですから、今回それはちゃんとやらなきゃいけないと思うんですよ。そこがこうなんかぐちゃぐちゃにみんなこう議論されているのかなと、
これがもしオリンピックだとしますよね。で誰かの爆破予告とかそういうのがあったとしますよね。トリエンナーレの場合はその予告があったからこう中止、3日で中止したってことになりますよね。まあ、公金を使っているのは、まあ、オリンピックも同じですよね。でそういう時こんなことになったらオリンピックは中止するんですかね。
今回ですね、もう最大の問題があったとしたら、まさにちょっとオリンピックは表現とは違うんですけれども、今回表現の自由が日本の中でものすごく危機的な状態にあるとするとですね、実はこの脅しによって屈してしまった、ということ、でこれは展示内容物はとりあえず置いといたとしてね、好き嫌いは、いずれにしても気に入らなければ、言い方悪いけどファックス1本で止めてしまうかもしれない、あるいは津田大介さんは突然って呼んでたんですけど、関係者にガンガン電話かけてですね、嫌がらせをすることによって、実力行使されてしまったということを言ったんですが、それでも
本人もね、悪しき前例を作ってしまったとおっしゃってました、
だから今回表現が変な話ですけど、内容によって議論され、それによって云々であればずっと議論は続いたんだけれども、今回ちょっと中止した前提は脅迫に屈したことなんですね。
そうですね。
でこれがまた別の側面を生み出してしまったっていうんですかね、我々例えば昔の政治の世界を紐解けば、命がけで表現の自由って、あるいは言論の自由っていうのは守ってきたんだと思います。多分戦時中もですね、これで命を落とした、それこそ民間も政治家もいっぱいいた、
いましたね、
と思うんですね、
はい、ありました。
でも、ここでやめてしまうっていうことが確かに、じゃあうちも前例に倣ってですね、危険だからやめようとか、ファックス1枚来たんでというふうに、なるのかどうか、ここはすごく曲がり角で、やっぱり踏ん張れなかったのかどうかとは問われると思います、すごく、
いやだから、オリンピックはちょっと例が違ったかもしれないけども、その暴力ね、 それに屈する、はい、でなんか3日でそれはどんな暴力かこっち分かんないからね、身に危険が及ぶ暴力だったかもしれないしね、それは分かんないんだけど、それともう一つ逆側にその内心の自由っていうことを山本さんおっしゃって、内心の自由は本当に大事だと思うんだけど、もうそこまであの人なんか今からね何かしようと、例えば友達にねなんかこうちょっと今からあいつの財布盗もうと思うんだよみたいな話をしたとしますよね、まあ、それで捕まるみたいな話ですよね、内心の自由っていうのは、まあ、ちょっとガサツな言い方だけど、それともその内心の自由っていうのはものすごい大きな俺は問題だと一つ思ってるのと、もう一つはその、まあ、例えば補助金使ってるからっていうことで、まあ、さっき政治家がどんな発言するのもそれは自由だっておっしゃったけど、いや私もそういうふうに思うけども、でも補助金を、まあ、この場合じゃなくてもいろんな場合ですよ、カットするみたいなね話になるとまたちょっと様子が違うんじゃないかなって、発言はそれは政治家自由にしていいと思うけど、それがなんかこう、うん、なんか権限を持ってるわけだからね、お金をのね、そこのところはどうですか。
まず最初のですね、内心の自由に関しては、うんうん、よく日記に例えられると私は思ってるんですね、はい、というのは、うん、日記で何書いたって自由で、はい、こいつ殺してやりたいなんていると思うんですよ、はい、誰でも、はいはいはい、でもそれが外に出ちゃったら問題です。
そうですね、
でその相手がそれで恐れ呪いてこいつに殺されるかもしれないって言ったらば、うん、それは責任が発生するんですよね、うん、だけど、うん、内心の自由ってのは何をやっぱり思ったって、うん、人に咎められるものじゃないっていうことなんで、相手に伝わっちゃって相手が脅威または嫌に思ったかどうか、まあ、ここは線引きなんだと思います、うん、だから空に向かってとか限られた空間の中で何を考え何を言おうと影響がないんであれば、うんうん、まあ、これはもう自由だと、
はい、
それは一つで、うん、もう一つ公金の話なんですが、だから法律があるんだと私は思ってるんですね、うんうん、でやっぱりこういうふうに揉めちゃった時には正論に戻るべきだと思っていて、うんうん
はい、
その法律にのっとってどうなのか、うん、こういういろんな人たちがこう揉め事があるからこそ法律があって裁判っていうのが存在してるわけですから、うんはい、確かにみんな好きも嫌いも感情もこういう時には渦巻く瞬間だし、最初の話に戻れば表現の自由っていうのは確かにその聞こえはいいんだけれども誰かにとってものすごく嫌な話ですから、こうなるんですよ大体いつも。でその時に戻れるのは一つ法律だったり前例だったりだとかそういうことなんだと思うんですね。で今回予算に関しては粛々とこのいわゆる法律に基づいて判断をすると。で基本的には多分この法律を厳粛に見るとカットできないと思います。根拠がないから、その辞める根拠が、
うん、
はい、
うんうん
はい、でも結局ね、
まあ
ね、
まあ、でも山田さんのように、うん、まあ、今回大きな問題になったけど、うん、
でも中身の議論が足りないままでしたよね。
うん、それと何度も言うんですけど、うん、脅迫で終わっちゃったんで、うん、形が変わっちゃったんですね、うん、
あそこはね、
はい、
あ問題の対象に関わらずね、脅迫だけで終わっちゃったら、ね、もうなんかこう前に進めない感じがするよね、
う
ん、
だからこの件はね、うん、本当私たちも忘れないようにしないといけないですよね。はい、大竹メインディッシュ、今日のゲストは山田太郎さんでした。ありがとうございました。
質問ありがとうございました。
質問攻めですいません。
ありがとうございます。